今日は教会共同体の7回目の時間であります。今日は恵みという題を持って、恵み共同体とは何であるのかを共に学びたいと思います。人々が成功を収めた時、2つのタイプに分かれます。1つ目の部類の人々は、その成功によって得られた祝福を自分だけのものとして守ろうとする人であります。2つの種類の人は、どうやって自分が成功を収めたその祝福を他の人々と分かち合えることができるのか、それについて悩む人であります。その分かち合う人々の中でも、さらに2つの種類の人々に分かれます。一つは、自分に何か利益が与えられる、その可能性のある人に分かち合う人であって、もう一方の方は、自分に何のその利益がない、それがなくてもその人々に分かち合う人であります。前者は確かに良い働きでありますけれども、一類の投資ともみなすことはできるでしょう。良い目的として、その良い投資とも言えます。自分の関係を維持するため、またさらには共同体のための投資であります。しかし後者は、何も自分に返ってこない、人々にその祝福を分け与えること、これを聖書では恵みとして私たちに教えられることであります。自分の成功、自分に与えられたものを他の人々に恵みとして分かち合える、分かち合うこと、それこそが神様が私たちに期待される人生の歩みではないでしょうか。今日の本文では、ダビデがその恵みを施す内容が記録されています。サウルの孫であったメフィボシェトにその恵みを与えるこの場面というものは、旧約聖書でも最も美しい場面と話すことができる内容であります。ダビデがある日、その自分のしもべにこのように問いました。3節の御言葉を見れば、王は言った、サウル家にはもう誰も残っていないのか、いるならその者に神に誓った忠実を尽くしたいが、ヨナタン様のご子息が一人おられます、両足の苗った方でございます、と千葉が王に答えた。ここの箇所を共同訳では、神に誓った忠実を尽くしたいと書かれておりますが、新改訳の方では、神様に与えられたその恵みを施したいと訳されていることであります。言語の意味からすれば、新改訳の方が最も私たちに身近に感じる内容だとは思います。ダビデは神様に与えられたその祝福、またイスラエルの王として周囲のすべての国々を修復し、征服し、神様の平安と安全、またその祝福を与えられたものをによって、まず神様の契約の箱をエルサレムに持ってきました。それで神様の家を建てようと計画を、その思いが与えられたことなんですね。しかし神様は、彼が神様の家を建てるものではなくて、神様自身がダビデの家を固く建ててくださる、その祝福の約束をいただくようになりました。その後ダビデは、自分に与えられたその恵みを施す相手を探しています。それがサウル家にはもう誰も残っていないのか。サウルの家の人がダビデの方に来て話したのではなくて、ダビデが積極的にサウル家の人を探していることなんですね。皆さん、その恵みを施す人は、いつもまず自分から先に探しに行く人であります。実際、私たち に求めてくる人々を助けることも大変な時が多くあります。しかし、 ダビデはイスラエルの王として、働きが多くあったにもかかわらず、それをさらに超えて自分が恵みを施すその人を探し求めていることなんですね。彼は親友であったヨナタンとの約束を思い出し、そのサウル系に残った人に恵みを施したいと話すことであります。ここでサウル系という単語がとても大事でありますけれども、ヨナタンの家、ヨナタン家とは言わなかったことなんですね。私たちはダビデとヨナタンが交わしたその約束はよく知っております。またその親友の関係をよく知っていますけれども、ヨナタン家というのであれば、そのダビデと親友であったためにその人々の子孫が恵みを施されることは当然のように思うことなんですね。与えられる義務があるとも言えるでしょう。それはヨナタンとダビデが交わした約束のためなんですね。しかしダビデはそのヨナタン家だけではなくて、サウル家にはもう誰も残っていないのかと考えていることであります。ダビデはヨナタン家だけを思ったのではなくて、サウル家全体がその全体に自分が与えられたその恵みを施さなければいけないと思ったのであります。また彼は続いて、いるならそのものに神に誓った忠実を尽くしたいと話すことなんですね。これは自分の恵みを施す、自分自身の恵みを自分から施すのではなくて、神様に与えられた恵みをその人に施す意味を持っている言葉であります。私は恵みを施す通路、ただの道具に過ぎない、その信仰の告白とも言えることなんですね。その告白が神様の恵みという単語で表現されていることなことであります。その恵みという言葉はヘブライ語でヘッセドっていう言葉なんですけれども、皆さんもよく聞いた単語であると思います。この単語はさまざまな訳で翻訳されますけれども、ある時には恩寵、ある時には慈悲、憐れみ、愛、忠実、いろんな言葉でヘッセドを訳しますけれども、しかしいろんな訳がありますが、一つの共通点があります。それは対象の状態、相手がどんな人か、それにかかわらず、その人が感謝するがしないが、その対象が自分自身に何かを返してくれるかどうか、時にはその人が忠実にその言葉を守るのかどうか、自分自身に何か裏切ろうがどうか、無条件で、また一方的に変わらない愛を与えること、それが恵みを与える、その恵みの本来の意味であります。それが私たちに与えられた神様の恵みであるんですね。私たちが神様を裏切ろうとしても、また神様から離れたとしても、私たちが神様の御前で罪を犯したとしても、決して私たち一人一人を見放すことなく、また諦めることなく愛してくださる神様の愛であります。私たちが神様の御前で感謝をしなくても、また何か神様に返さなくても、また神様の御前で罪を犯したとしても、変わらない思いを持って、その愛を持って注いでくださる、それが恵みであります。神様と私たちの関係を決して断ち切ることができない神様の愛であるんですね。ダビデはその神様の愛を彼に与えようとした、その施しを与えようと願ったのであります。自分自身に何か変えてくることを求めていたのであれば、サウル系の人々を決して探すことはなかったと思います。 ダビデにとっておそらく最も利益にならない人々がサウル系の人々ではないでしょうか。古代のその王朝時代にはある新しい王が建てられると、その以前の王族の人々は大体殺害されるか、また追放されるような、また排除されるような手順を組んできました。まあ、反乱の可能性があったためなんですね。しかしダビデはそれにもかかわらず神様の恵みを施したいと願ったのであります。サウル系の人々に、サウル系に生き残った人はいるのかどうか、そのしもべに命令を出した時に使えていた一人のしもべチバがサウル系に生き残っている人が一人いますと教えられるんですね。彼の名前はメフィボシェトっていう名前であります。彼は5歳の時にペリシテとイスラエルの戦争の最中にそのおじいさんサウル、また父であるヨナタンを亡くしました。そしてペリシテの軍人から避けて逃げていく途中で転倒し、その両足が泣いたものになってしまいました。まあ、治療を受けることなく生活をしていたために、まあ、その足が不自由になってしまったんですね。まあ、一夜にして両親を失い、また王宮の孫としてとても贅沢な生活をしていたけれども、一瞬にして孤児になってしまう、さらに両足が不自由になった障害者としてのその歩みを始めるようになりました。さらに彼が最も悲惨だったことは、一生を隠れて暮らさなければいけなかったことなんですね。まあ、王朝の以前の王朝の子孫であったこと、それがみんなの前に明らかにされると、いつどんな危機、また自分がいつ殺害されるか、また追放されるかわからない状態であったために、彼はずっと隠れて生活していました。彼が生活していたそのところがロ・デバルというところだったんですね。ロ・デバル、これは荒野のようなところ、何もない牧草地が何もない荒野のようなところで、人々がほとんど住まないところで彼は隠れて生活していたのであります。彼の人生がいかに不幸な人生であったのかをこの御言葉を通して見ることができるんですね。実際彼が悪いことをしたことは一つもありません。彼の選択によって与えられたものでもないですね。彼はその歴史の犠牲者であり、その運命の犠牲者とも言えるのではないでしょうか。王宮で生まれて、その祝福の中にいたけれども、一瞬で孤児になり、また生涯を得て、隠れて住まなければいけないその人生になりました。しかしある日突然人々が自分の家に訪れたことなんですね。あなたがメフィボシェトですか？彼は驚いたことでしょう。普通の人のようには見えない人々がたくさん訪れました。何事ですか？ダビデ王があなたを探しています。一緒に行きましょう。その言葉を聞いたメフィボシェトはどのような心になったことなんでしょうか。どれほどその言葉を聞いて驚いたことなんでしょうか。彼の体が凍りついたのではないでしょうか。もう運命の日が来てしまった、そのような思いに至ったかもしれません。ダビデはそのメフィボシェトはダビデが自分を探していること、その話を聞いた時に決して喜ぶことはできなかったと思います。そのために本当に怯えながら今まで暮らしてきたのに、本当にそのエルサレムまで向かう途中、本当に心が苦しかったと思います。ついにダビデの王の御前に立って、まあ、運命の出会いが実現したことなんですね。ダビデは彼を見た時に彼が完全に怯えている、まあ、恐怖に取り憑かれている姿を確かに見られたと思います。まるで死刑宣告を受けて怯えているような人を前にしている。 本当にメビボシェトは自分の人生がここで終わってしまうのではないのか、その時にダビデはこのように言いました。恐れることはない、あなたの父ヨナタンのために私はあなたに忠実を尽くそう。祖父サウルの地上はすべて返す。あなたはいつも私の食卓で食事をするように。このようにダビデが言われたのであります。ここでサウルの、父ヨナタン、祖父サウルの地上はすべて返すと言われたんですね。恐れることはない、あなたの父ヨナタンのために私はあなたに忠実を使わそう。恐れることはない、メビボシェトよとダビデが言われたことなんですね。ダビデがメビボシェトにしたその約束の言葉、それが7節でありますけれども、恐れることはない、あなたの父ヨナタンのために私はあなたに忠実を尽くそう。祖父サウルの地上はすべて返す。あなたはいつも私の食卓で食事をするようにとダビデが言うと、ダビデがメビボシェトに話した約束の言葉だったんですね。ダビデは恐れていた、恐怖に取りつかれていたメビボシェトに最初、恐れることはないと言われました。ダビデがメビボシェトに施したその恵みは主に2つでありますけれども、1つ目はサウル系の、祖父サウルの地上をすべてあなたに返すことであります。まあ、実際的には定期的にメビボシェトに生活費だけを与えていても良いことであります。まあ、それぐらいすれば良いことであって大きな恵みを与えたことと言えるでしょう。まあ、生活できるような経済的な支援を与えられば良かった。しかし彼は、ダビデはサウルの地上は全てあなたに返すと言われることなんですね。サウルの財産、祖父であったサウルの財産を全て返す。その財産によってサウル系の人々は大きな財産を持ってダビデの方に反逆を起こすかもしれない、何かその戦いがこれから始まるかもしれない、そこまでしなくてもいいようなことでありました。まあ、これほどまでしなくてもよかったことでありましたが、ダビデはメビボシェトに祖父サウル系にあったその地上をすべてあなたに返すと言われたのであります。神様の恵みというものは私たちに施されるとき、私たちが決して全て担うことのできないほど大きなものとして私たちに与えられるものであります。私たちは何か誰かを助けるときに、その恵みを施すときに、どうすれば最小限に、まあ、ただあの人を助けた、まあ、そのようなことを言われるような、まあ、できる限り、あるいは、まあ、私たちができるほどまで、何か溢れるような、まあ、そこまでしなくてもいいような、そこでとどまることが多い場合があるのではないでしょうか。しかしイエス様は私たちができる限り、まあ、あるいは私たちができること以上のこと、豊かに相手の人に施すその恵み、それが私たちに教えられた信仰者の生活ではないでしょうか。イエス様は1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい、誰か右の方を打つなら左方も向けなさい、下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい、そこまでしなくてもいいような、そこまで、まあ、別にしなくても、まあ、これぐらいで十分な行動であります。しかしイエス様はそれを私たちに教えられたことなんですね。イエス様は十字架を見舞いにして弟子たちの足を一つ一人一人洗ってくださいました。そこまでしなくてもいいような、しかしいつも神様の恵みは 普通の人々が考えた時に、まあ、常識的に、まあ、一般的にそこまでしなくてもいいようなことが私たちに与えられる、その恵みが施されて、神様の歴史、その働きが、その栄光が豊かに私たちに現れることであります。ダビデがメビボシェットに施した神様の恵みの二つ目は、あなたは私の食卓で食事をするように、食事を共にすることなんですね。まあ、これもそこまでしなくてもいいようなことであります。まあ、サウル系のその地上、その財産を返すこと、まあ、そこまですることによって もうだいぶ大きな恵みであります。しかしそこまで、まあ、できる限りのことではなく、メビボシェットはダビデと共に食卓の交わりが与えられたことであります。まあ、これは単にその経済的な施しで終わったことではないですね。これは一緒に食事をすることは、一つの家族としてその人を私たちが受け入れたことを意味することであります。ただの家族だけでなく、ダビデの食卓で、王の食卓で共に食事ができる恵みが施されたことであります。これがダビデを通して、そのダビデを通じて神様の恵みが施されたことであります。ダビデの食卓にはいろんなダビデの有能な子供たちが一緒に見据えて食事をするところに、一人がもう足のなえた、足が不自由な人が一緒に食事をする食卓であります。しかしそれにもかかわらず、その人が不自由であったとしても、その人が本当に貧しい姿であったとしても、共に食事をしながら共に交わりが与えられたこと、ダビデはそれを神様から与えられた恵みをあなたに施したいと願ったのであります。どれほど素敵な美しい光景であるんでしょうか。ダビデがメビボシェットに施した神様の恵み、その背後には私たちの姿も隠されていることなんですね。私たちの姿もまるでメビボシェット、まさにメビボシェットの姿ではなかったでしょうか。メビボシェットが生まれるとき、彼はとても、その時にはサウル王が民たちに愛されていた時であったために、多くの人々に喜ばれました。メビボシェットが生まれた時には、本当にメビボシェットが生まれた時と同じように、私たち一人一人がこの世に与えられた時、神様が神様の形として私たち一人一人を作られた時には、この地上には大きな恵みと喜びがありました。神様は私たち一人一人を作り、また世に使わされる時には、私たちをその万物の一部ではなくて、万物の相続者として私たちを作られたんですね。王の子供として、神様の子供として創造されたのであります。しかしメビボシェットは自分のせいではありませんけれども、5歳の時に孤児になり、また生涯を経て人々から隠れて暮らすその人生になりました。私たちも生まれた時から、私たちの選択、私たちのとは無関係に、アダムのうちに罪人として生まれ、その魂の障害を持った人として生まれたのであります。それで神様から離れて、神様の御言葉から遠ざける、隠れて住むような人生を生きていたのではないでしょうか。メビボシェットがその王から避けて隠れながら暮らしていたように、私たちみんなも神様から離れていきたい、そのような本能、その本性を持つ人生、まさにローデバルのような人生を生きていたことではないでしょうか。しかし福音の喜びの知らせ、ダビデがメビボシェットを探し求め、 神様の恵みを施す。神様が私たち一人一人を探し求めて私たちの方に来てくださったことではないでしょうか。あなたが今どこにいるのか、なぜあなたが今隠れているのか。アダムを神様が探していたように、神様は今も神様の恵みを施す一人一人を探し求められることであります。その恵みによって私たちがこの場所に集められ、神様を礼拝する恵み共同体へと変えられたことであります。メビボシェトはダビデが施すその恵みを受ける資格なんて一つもない人でありました。そのダビデの恵みに対して自分が返すものは一つもないことなんですね。私たちも神様の恵みを施される資格も、神様にその恵みに対して何か返すものも一つもない人々であります。神様、私たちが捧げられるもの、何か神様のためにする、それを神様を必要とすることでは方ではないんですね。神様は私たちのある類のその献身、何か物質、その時間、私たちの才能、そのことを神様は求めている方ではありません。私たちが神様に何も返すことのできない、何も神様のために捧げることができないものである。しかし神様は私たち一人一人を探し求めてくださり、私たちに恵みを施し、私たちを諦めない愛を持って私たちの人生を導いてくださる方であるんですね。ダビデはメビボシェトにその祖父サウルの事情をすべて返すことだけでなく、王の食卓で共に食事ができるその恵みも与えられたのであります。神様は私たち一人一人を神様の子供として受け入れてくださり、共に王の食卓をできるように、その食卓を備えてくださる、用意してくださることなんですね。それが私たちが日々その 毎月捧げられるその生産式の恵みではないでしょうか。神様が私たちのために備えてくださったその食卓、その食卓に私たち一人一人を招き、私たちに恵みを施してくださる、それが神様の大きな愛であります。誰もが非難することなく、誰もが排除されることなく、私たち一人一人が王の招待を受け、恵みを施され、神様の食卓を共にし交わりができる。何か欠点があったとしても、何か罪があったとしても、私たちを招いてくださる神様の恵みが私たち一人一人に与えられた恵みであります。ダビデは神様の恵みを施されるときに、ヨナタンとのことを思いながら、ヨナタンとの約束のためにサウル家に生き残った人々に恵みを施す、これはヨナタンとの交わした約束のためであるんですね。それと同じように神様は主イエスキリストの中で実現されたその約束、その十字架の愛のために、私たち一人一人にその生産の恵み、その食卓の恵みを与えてくださるのであります。イエス・キリストのために、イエス・キリストの十字架の犠牲によって、新しい約束、新しい契約に入れられた私たち、その恵みによって私たちが共に交わり、永遠に食事ができる王の子供になったことであります。愛する皆様、日々私たちの人生の歩みの上にキリストの恵みが、私たち一人一人に施されたその恵みによって生きることができますように、恵みを施されたものとして私たちの周りの人々にもその恵みを施す、その通路として 神様の御国の前進のために用いられる私たち一人一人となりますように。またコロナ禍によって中止されていた春日教会の愛参会もありましたね。無条件でその人がどんな人にもかかわらず共に食卓の交わりをし、共に受け入れて神様の恵みを共に分かち合う、そのようなことが春日教会の上にも与えられますように。神様から与えられたその恵みの食卓が私たちに日々備えられて、その神様の恵みを感謝しながら私たちが日々生きていく私たちの人生となりますように、主の御名を通して祝福いたします。ではお祈りいたします。愛する神様、教会は恵み共同体であることを学ぶことができました。ダビデがメビボシェットに与えられた神様の恵み、その恵みはどんなものであるのかを学ぶことができました。無条件で一方的に与えられる神様の愛、それがまさに私たち一人一人も与えられた恵みであります。私たちが神様の御前で何か良いことをし、神様の子供としてふさわしい歩みを歩むために恵みが施されたのではなく、私たちが罪を犯し、過ちを犯し、失敗を犯したとしても諦めない愛を持って私たちを導いてくださる神様の恵みに感謝いたします。主よ、どうか私たち一人一人に与えられたその恵みの食卓が日々私たちの人生に豊かに与えられますように。その恵みを私たちだけでとどまるのではなく、私たちの周りの人々にも神様の恵みを施す道具として、また通路として尊く用いられる一人一人となりますように、祝福を与えてください。すべてのことを神様に委ねて、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。